集ってます。で、しっかりお腹から声出てますが、一つイメージしていただきたいのが、音を出して出した状態の音で伸ばそうと思わないこと。つまりおーっていう音を出して、あとは伸ばす、おーと考えずに、初めの音を出す瞬間は横隔膜に対して一瞬グッとアタックが入ります。ですからおっおーって音が立ち上がりまして、その後は音が支えられたまま響きになって母音になっておーと周りにつながっていく。出したままの音を引っ張るとおーってところに止まってしまいます。これが伸びてる時間が常に豊かに周りに響いていくように、おーですから空気も当然止まりません。そしてその息を支えているのが横隔膜ですから、これが最後までしっかりと下にあり続けるように、こう下に押し広げるようなイメージを持ちながらおーってやっていただくことで舌根が下におりますので、それによって声もしっかり深くなります。で、これを横隔膜が上がってしまうと下の根っこが連動するように上に上がっちゃうんですよね。とこれが上がってきちゃうとおーだったら、しっかり下が上がるとおーと唱ってきてしまいますので、もう絶対その音にしないようにおー下が上がっちゃってるとおーって音になりますから。だからこれで浅い音なんだけれども深く出そうというふうに考えると、今度はおーって作り声をしてしまいますので、それは一切なし。作り声で深そうに出すんではなく、自然に発した音がしっかり開いたことから出ると考えてください。おー、このイメージをお願いします。入る瞬間のお腹のアタックを大事に、全員の音の出を揃えてください。いきますよ。3、はい。 その感覚をもう一回作ってください。さあ、はい、下の輪郭が降りてきますからね、口の中の奥の方が開いてきますから、よく言いますけど、口開けっていう、喉開けっていう、あーとせずに、おーとしてやる。よく声楽の先生が軟口蓋、上顎の奥の方っていう言い方を、そこを上げろっていうふうな言い方をよくされますけども、それは口の奥の方をと開くっていうイメージです。ただこの軟口蓋を上げるっていうのは、私は割とすごく難しい表現だと思って、そうするとなんか、逆に下が、連動して下に下がるんですけど、変に力入りやすいんですよ。おーとか言うんですとね、固まってしまいやすいんで、むしろ横隔膜がぐーっと下がっていれば、勝手に下は下に降りますから、そういうふうな感覚をイメージしていただいた方がいいと思います。はい、もうよかったでーす。下からいきますよ。常に ぽーっと広がっていく意識を持っています。
いきますよ。どうぞ。それがね、こう選ぶことができる。これはカクテルパーティー効果って言います。みんなでわーって言ってカクテルパーティーやってる時に向こうの方で話してることが気になったら、それを聞こうと思えばそれが聞こえるっていう。だから大勢が同時に話していても誰かの話を聞こうと意識するとそれが聞けるんですよね。これすごい部分で、で指揮者なんかはこれをフルに使います。全部の楽器がわーってなってる時にセカンドフルート大事なのかと意識するとセカンドフルートが聞こえる。ですからもうすごい能力の指揮者ほど同時にいくつもの音に対してあいつっていうふうに判断していくわけです。それから指揮者が木管楽器と気にしている時にコントラバスがちょっと違う音がしても気がつかなかったりするわけですよね。こう意識してない音ってのは割と聞こえてこなくなっちゃいますので、はい、これで昔大爆笑がありました。太鼓をやった時にもうあの指揮者はもう細かい音程で3列目の響きおかしいとかものすごい結構するわけですよ。聞こえてくるのがあれはったりだろうとか思ってたんですよね。ものすげえ耳の指揮者だとかみんな思ってたら、そのうちにバーッと風が始めて、テノールが完全に一拍遅れていることに最後まで気がつかなかった。そういう事態も起こるんですよね。でもそのままでも人間の能力ですから、だからバケと言われたショルティであるとか、あの人はもう全部の楽器が同時に聞き分けられるわけなんですよね。だから注意力の向け方を多分ものすごく知ってるんだと思うんですよね。まあ、そんな風に私たちも考えている。ちょっと皆さん耳澄ましてみて。今こう、何の音だけ弾きました。もう一つ下げてみようかな。かすかですけど、ラが鳴ってるの分かります。この音が鳴ってる中に聞き取れるんですよ。これをポンと鳴らすと、ラの音分かりますか。はい。この中にもいますよね。はい、これがね、実はバーオンと呼ばれてるやつなんです。それがこう、しっかり響き始める。で、今、5度の音が一番聞こえるんですけど、これに対してここに、おーっと音が入ってます。バスが、おーと言った時に、ここになってる、おーと同じ音をテノールが歌った時に、本当に完全な5度が鳴るわけです。それをテノールが、おーと出したら一番美しい音がする。そんな風な感覚で、バイオを聴くことに耳鳴らしていきますと、自分たちの音程というものを感覚の中で、おーではなく、響いてるべきこの音っていうふうに捉えることができてきますので、ぜひ意識だけ向けてみてください。
そうすると今ここでこの音に対してこの倍音が鳴ってる。それが到達する音。おーおーおーおーおーおーおーおーおーここに到達したいです。順番に上げていったらあーあーでずれかねないんだけども、あーに対してあーで、これが見えるとそこから低く見落としたところにあーあーって第3音。この第3音を下からやっちゃうと高くなりすぎちゃうんです。あーあーところが上から持っていくとあーあー、ここの持ち下がってる。これがちょうど純正の響きになります。でその音は残念ながらピアノの鍵盤からは出せないんですよね。ですからちょうどもうピアノ選択肢の限界で、ところが歌う時にピアノとおかしく感じないのはさっきのバイオンと一緒で、その微妙なズレは耳の中で解消させちゃうんですよね。ですからピアノとオーケストラだったら変な言い方すれば絶対に音程合うはずがないんです。弦楽器はこの微妙な状態をあのフレットのない指板によってこう作っていきますからね。でもピアノは残念ながらそれに合わせることができないんで、ですから優れたオーケストラはピアノと同じピッチで弾こうとしますよね。あれがすごいですよね、はい、あの有名なザラトゥストラ書く方に聞いて、完全に平均率なんです。でオーケストラだったら純正に聴いてます。で、1958年だったかなにウィーンフィルとカラヤが録音したザラトゥストラが、オーケストラはいつも通りにバーッと純正に弾いてるんですよ。で、オルガンが平均率でしょ。で、あれがストラウスが意地悪やって、全員がフルートでやってるところで先にオーケストラが切れてオルガンだけ残るんですね。そうするとね、こんな風に聞こえるんです。オルガンが残った瞬間にガタッと下がります。うわーっと思いました。最初なんだと思ったんですけど、あれが平均率と純正率の違いだっていう。だ今のオーケストラはそれならないように、あらかじめオーケストラが平均率で弾くんです。あれをやるというのはちょっと低めに高くならないようにこの音を弾いてくれるんで、オルガンとぴったり揃ってる。なんかそういう芸当ができるんですよね。不思議な世界です。はい、まあ、でもその音程の感覚した音。って音に向かっていく、その意識を持ってやってみてください。音程が非常にくっきりすると思います。もう一回いきますよ。伸びてる時間を倍音にするように、そして母音にするように、thank you.
絶対絶好を負けずに合格膜は下に保つという感覚を持っていただいたらいいんじゃないかと思います。